コノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週は音声配信プラットフォームに関する話題、そして番組の後半では AI に関する新たな動きについて紹介していきますので、早速いきましょう。まずはホットトピック。
2025年8月24日、ヤフーニュースエキスパート徳力元彦さんの記事です。4年目で4大音楽フェスと並ぶ快挙、ラッキーフェスの躍進に見るファンカムの力。
こちらはヤフーニュースの記事なんですが、その中でも第一人者の人がオーサーという形で登録され、そして彼らが投稿するコーナーでエキスパートというコーナーがありまして、その中で徳力元彦さんの記事を紹介します。徳力さんは国内のブログプラットフォームあのノートの社員さんで、日々エンタメとマーケティングに関するトピックを投稿されている方です。その徳力さんがですね、日本のラッキーフェスについて語った記事が非常に興味深かったので取り上げます。引用します。暑い日が続く8月ですが、日本中で様々な音楽フェスも熱く盛り上がっています。日本中の SNS が音楽フェスの話題で盛り上がる展開となりました。そんな中、そうした4大フェスに食い込む勢いで盛り上がりを見せているのが、今年まだ開催4年目にもかかわらず8万を超える動員を達成したラッキーフェスです。皆さん、ラッキーフェスご存知でしょうか？こちらもともとですね、開催されていましたロックインジャパンというイベントがありまして、それが茨城で開催されていたんですけども、ある時千葉に移転をしたという時に、茨城のフェス文化の火を消すなという掛け声のもとに2022年急遽開催されたイベントなんですね。そしてその主催がですね、ラッキー FM 株式会社ラッキー FM 茨城放送と株式会社バークスとの共催で行われたイベントなんですね。いわゆる音楽フェスではあるんですけども、コンセプトとしましては音楽と食とアートの祭典ということで、様々なこうイベントブースなどがあって、地域の方々を特に巻き込んで盛り上がっている、そうした音楽イベントになっています。そのイベントがですね、今年はついに8万を超える動員を達したということで取り上げられていたんですね。初開催の2022年が動員約2万人ということなので、その成長ぶりは目を見張るものですよね。そして何と言いましても、この主催はですね、茨城の FM 局ということで、いわゆる音声配信プラットフォーム、地上波ラジオではあるんですけども、音声配信プラットフォームの一大収益源としては非常にこう注目に値するなぁと皆さん思いませんか？私もですね、音声配信プラットフォーム数々見ていますけども、国から免許をもらって行う FM 局であったとしても、その運営はですね、なかなか難しいんですよね。いわゆるキー局であっても赤字のとこはありますし、地方の本当に小さなコミュニティ FM と呼ばれる FM 局でも黒字になっているところがあるなど、ネットのいわゆるプラットフォームとしての音声配信ではなく、免許をもらった FM 局としても、その音声配信というのは運営が難しいんだなぁと日々思っています。そんな中、このラッキー FM は当然黒字なんですね。プレスリリースから引用します。2025年7月2日の公式リリースです。ラッキー FM 30年ぶりに売上高最高を更新、オーナー交代後5年で 2.5 倍と急増ということなんですよ。これ本当すごいですよね。 FM 局各社が苦戦している中で、この成長ぶりは本当に目を見張るものだと思います。オーナー交代というところなんですけども、徳力さんの記事でも扱われていますように、そのオーナーなんですが、もともとは特に音楽業界とは無縁な方です。グロービス経営大学院の学長でもある堀義人さん。彼がですね、オーナーに変わった以降、このラッキー FM がですね、めきめきと頭角を現し、このような規模に成長していったんですね。そして今回の決算においても、売上高最高ということになったわけです。逆に言えば、音楽業界ではなかったからこそ、ビジネスとしての手腕を遺憾なく発揮できたのかもしれません。実際に取り入れた施策としては、こういったイベントに力を入れる。そしてこのラッキーフェスについても、スポンサーの導入、音楽のクロスオーバーの実施、そして個人協賛者席の設置、テーマパーク化、ファミリー を前面に打ち出すなどなどですね、これまでの音楽フェスとは一線を画す運営をし、成長していったわけです。ただですね、順風満帆に成長したわけではなく、記事ではこんなことも書かれています。引用します。2022年のラッキーフェスはコロナ禍が明けきれない中、2万人の集客には成功したものの、なんと4億円もの赤字を叩き出す結果となります。しかし堀さんはその結果を受けても諦めることなく、4億円の赤字を個人で損失補填し、2022年には2日開催であったところを2023年には3日開催に拡大し、挑戦を続けたのです。いや、これが本当に心震えますね。動員がなかなか難しいと言っても、それをですね、身内やファンの人に買ってくださいとお願いするのではなくですね、もう自ら身銭を切ってその費用を絶やさなかったというところからは目頭が熱くなりますよね。こういった人にやはり人は集まっていき、そして大きな灯火となっていくんだと思いました。ですから音声配信のプラットフォーム、FM 局ではあるんですけども、音声配信のプラットフォームということでは、何かこれは一つの気づきがあるんではないかと思います。と言いますのも、音声配信プラットフォームは本当に収益化が昨今難しいですよね。まして、 YouTube のように広告配信で稼げるモデルというのはもうなかなか存在しないかと思います。そういった中でイベントによる手数料、開催の収益というところをいかに盛り上げるかが今後の鍵となっていくんではないかと思いましたので、今回ホットトピックに取り上げたんですね。ですから他の各社の動きも見てみましょう。例えば吉本興業、スタンド FM です。公式リリースが8月22日に出ていまして、公式スタンド FM ザ・パンチのペチャペチャラジオ初の公開収録イベント開催決定と。そしてチケットを販売するのは吉本傘下のファニーです。公開収録をこちら実は有料で行うんですね。場所はですね、渋谷のスタンド FM スタジオではなく、新宿のロフトプラスワンという会場です。3500円、4000円、2000円と、配信に関しても2000円というような形で、しっかりね、使用料を出そうというイベントを企画しています。または国内ライブプラットフォームのツイキャス、こちらもですね、有料ライブ配信というのが非常に絶好調でして、ツイキャスプレミアというもうブランドレーベルを作りまして、様々なライブチケットを販売して業績を伸ばしています。例えば佐野幹人のラジオ、ラノミキジオ公開収録という、こちらのラジオのツイキャスの公開収録については、チケットライブ配信が1500円ということで有料となっています。ですので、ライブの収録をですね、する場合であっても、一旦そのリアルタイムで視聴できる人は有料と。ただそれをですね、アーカイブにするときはもう少し値段を下げるですとか、そういうようなことをして配信者も持続可能な形にする、そしてプラットフォームもそれを推奨するという、このですね、両者のウィンウィンをうまく築ける、回していけるところが、次の音声配信プラットフォームの生き残りの一つの鍵になるんじゃないかなと思うんですよね。皆さんはどう思いますか？感想、ご意見は SNS でハッシュタグカタカナでクリエコ、もしくは概要欄の Google フォームからお願いします。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年8月26日、ウェブメディアハイプビーストの記事です。 Spotify がアプリ内で使用可能なダイレクトメッセージ機能をローンチ。共有された音楽へのリアクションやグループチャットの作成も可能。
今週は Spotify の話題です。 Spotify が久しぶりに大きな新機能を発表しました。それがメッセージ機能です。英語の公式サイトもしっかりリリースされています。一時ソースということで私も確認をしようと思ったんですが、ただ残念ながら、私の日本版の Android の、最新アップデートをしましたが、反映はされていませんでした。ただですね、個人のプレイリストのページを見ますと、なんかこう一見フォローできそうなメニューがあって、 SNS のプロフィールページのような印象を受けました。ですからもう間違いなく来るんだろうなということは予想できました。 Spotify はこれまでもグリーンルームといってライブ機能を実装したんですが、残念ながら撤退した過去があります。ただここに来てメッセージ機能を実装したということは、最近実装しましたコメント機能とともに、やはりですね、ユーザー同士のコミュニケーションを活性化していこう、そして滞在時間を増やしていこうということへのチャレンジだと受け取れるわけです。 そしてこれは昨今ビデオポッドキャストを推奨している Spotify の動きと非常にマッチしてるかと思うんですよね。そうです、まるで YouTube のようですよね。発信者をフォローし、そしてコメントで交流していく、またメッセージなどをやり取りしてお互いのプレイリストやお気に入りの曲を共有するということで、 SNS としての機能を強化してそこから逃さないと。特にコメントを見る、 DM を見るということに関しては画面を見ますので、広告を見てもらえる可能性が高まるということにもつながるわけです。音声配信プラットフォームの弱点は、音声を聞いている間は画面を見ない、ですから広告がなかなか見られないという欠点があったわけですけども、そこを克服すべく強化していくんではないかなと思われます。ですので早く日本でもですね、こちらのメッセージ機能使ってみたいですね。実装されましたらぜひ SNS などで教えてください。さあではどんどん行きましょう。その Spotify なんですけども、国内有名ポッドキャストプロデューサーの野村隆文さんと映像クリエイターの明石岳人さんとの対談のコラム記事が掲載されていました。いやー、しかしですね、Spotify 国内のスタジオを新しく引っ越ししたはずなんですけども、相変わらずですね、スタジオのこう背景が、なんか今一つこう、スッキリしていないと思うのは私だけでしょうか。国内独自審査制独自音声配信プラットフォームのボイシー、こちらで配信をしています藤沢久美社長という方がいらっしゃるんですが、私も大好きな番組で、藤沢久美さん、ボイシー以外でもね、よく聞いている社長さんなんですけども、こちらがですね、200人突破ということで記念の放送を公開しているそうです。ただ、こういった200回記念という記念すべきアニバーサリーの配信が今後も増えてくると、増えてくれば来るほどですね、プラットフォームの責任は大きくなると思います。スタンド FM の親会社の吉本興業、こちらがですね、コンテンツのファンドを立ち上げるということです。お笑いも最近はね、世界進出してますから、こういったところ、さすが大手だなぁと感じがします。地上波ラジオですけども、人気芸人のラジオパーソナリティランキングが発表されました。トップは、やはり、あのお笑いコンビでした。ぜひ皆さんチェックしてみてください。それから北海道のラジオ局 AM 放送の停波がニュースになっていましたね。 AM 放送これからなかなか厳しくなっていきますね。それからソニーが運営しています音声ガイドプラットフォームロケトーン、こちらでですね、 JR 東日本とあのアーティスト YOASOBI さんとのコラボイベントが行われています。新幹線の中だけのボイスと、あと新潟のある駅だけで聞けるボイスということのコラボが行われています。ファンの方はぜひチェックしてみてください。期間限定で無料ですので、ぜひチェックしてみてください。その他プラットフォームです。 Z 世代に人気の音声 SNS のパラレル、こちらがですね、決算発表されていました。登録者400万人以上の人気アプリではあるんですけども、2025年の決算は 5.1 億円の赤字だそうです。いやー、なかなか厳しいですね。結構ナショナルブランドとのコラボ企画とかも定期的に見るんですけど、いやー、なかなか厳しいですね。ラジオトーク8月28日ルーキーフェスの開催エントリー配信者が発表されています。韓国初の音声ライブアプリスプーン、ユーザー音声の首都圏電車中吊り広告の展開が始まりました。国内 IT 大手の DNA 率いるボイスポコチャ、こちらでですね、新たな背景アイテムがリリースされていました。国産ポッドキャストプラットフォームのリッスン、こちらがですね、ついに Android 版ではあるんですけども、アプリをリリースしました。今のところまだ録音はできない、もしくは若干のバグ等はあるんですけども、いよいよアプリをリリースしたということで、 iOS 版のリリースも期待が高まるところですね。ファンの方はチェックしてみてください。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら。
2025年8月26日 Spotify での番組エピソードからです。 Spotify で配信中のポッドキャスト、福留光穂の人生はギャンブル。
今週はポッドキャストの話題です。福留光穂さん、皆さんご存知でしょうか。元 AKB のアイドルの方なんですね。そして YouTube で超人気チャンネルであるノブロック TV、 こちらはですね、ポッドキャストラジオ界隈でも有名な佐久間信行さんのチャンネルなんですけども、そこでですね、抜擢されて そのキャラクターやタレント性などから瞬く間に時の人となったアイドルの方なんですね。ただですね、本当に引き出しが多くてですね、アイドルでありながら大喜利もですね、芸人さんがタジタジするほどの実力を発揮したり、またはですね、ボートレースというギャンブルにも非常に明るいということで、もう引っ張りだこの人気タレントさんになっています。その福留さんがですね、ポッドキャストを始めましたので、こちらで取り上げます。ただ、始めたといってもですね、私発見がかなり遅れまして、もう30回以上は配信しています。立て付けです。立て付けはですね、お笑い専門の音声配信アプリゲラというところがメインの配信プラットフォームでして、そこをキーステーションに Spotify や Apple などにも配信しているという形になっています。ゲラというアプリは国内 IT 大手の代理店ファンコミュニケーションズが運営するお笑いに特化した音声配信アプリです。以前ですね、サッカーの本田選手がリリースしたアスリート専門の Now Voice という音声配信アプリがあったんですが、残念ながらそちらはもうサービス終了してしまったんですが、ゲラは現在でもちゃんとしっかり運営されています。ただですね、当然ゲラの中だけで配信をしていても、なかなか新規のユーザーさん増えませんので、番組によってはこうして様々なプラットフォームに配信しているという形をとっています。そして配信の形態としては、すべての配信を聞けるのはやっぱりゲラだけなんですよ。Spotify や他のポッドキャストプラットフォームでは最新のものからいくつかの配信のものまでしか聞けないという差別化を図っています。そしてさらに有料版はゲラの中でメンバーシップに入っていただくという形になっているんですね。ただここで音声配信の難しさというものを感じまして、今回はトップに取り上げました。と言いますのも、日本のポッドキャストクリエイターの悩み、大きな悩みの一つが収益化だと思います。どのプラットフォームでメンバーシップを募るかというところがおそらく大きな課題だと思うんですね。日本ではポッドキャストの広告配信というのはまだまだ普及していませんよね。とすると持続可能にするためにはメンバーシップである程度収益を目指すというところが日本ではセオリーになっています。ただその課金のプラットフォームをじゃあどこにするのか問題がありまして、特にこういった芸能人プロの方などは本当に悩ましいところだと思います。ただ今回福留さんが採用したのはまあゲラのプラットフォームを活用するという選択肢だったわけですね。ですからこの番組ではあまり紹介したことがない課金の仕方でしたので、それもあって今回はトップに取り上げました。ただですね、ゲラは当然その芸能プロダクションに入っているところなど有名人でないと使えませんので、まあ一般の音声配信者にはあまり関係がない話かとは思います。そういう意味では、やはり国内のプラットフォームで安定感や知名度、そして課金の選択肢の多さ、そして機能面からすると、まあ多分ノート一択なんだろうなという気がしています。ノートはメンバーシップでも複数のプランを組めますし、そして知名度、もう非常に今伸ばしていますよね。また企業運営としましても上場した、かつ Google も資本参加したという圧倒の安定感を持ちます。ということはノートがポッドキャストプラットフォームになればある意味最強という気がしています。実際現在でもですね、音声の直接アップロードにも対応しましたから、あながちない話ではないかなという気はします。実際ですね、ポッドキャストが発展しています北米ではですね、パトレオン、またはサブスタックというメールマガジン、ファンコミュニティのプラットフォームではポッドキャスト対応しているんですね。そしてそういった有料のポッド配信が盛んになってくれば当然ノートも旨味はありますから、まあまんざらない話ではないと思うんですよね。もちろんスタンド FM やラジオトーク、Spotify で配信している人もやはり文字として目に見える形で多くの人に届けるということは大事ですよね。その時にやっぱり相性がいいのはノートかなという気がします。しっかり音声を聞いてもらうという方にはやっぱりしっかり文章で読んでもらうというユーザーさん、非常に相性がいいと思いますので、今後芸能人の方もそういった利用の仕方が増えるのか私は注目しています。皆さんはどう思いますか？さあではですね、どんどん行きましょう。今週もたくさんポッドキャスト始まっています。例えばですね、人気声優の梶裕貴さんがトークを担いまして、本屋大賞ノミネート作品の文庫化記念の番組が始まっています。または、世の中の炎上に特化した炎上の裏側を専門家が解説するポッドキャスト、炎上の正解といった非常にユニークな番組も始まっています。 またオリンピックなどで注目を集めていますパラスポーツあるじゃないですか。そのパラスポーツの魅力を伝える新番組パラスポーツスタジオもポッドキャストを始めています。またポッドキャストについてはですね、ポッドキャストスターアワードというアワードがありますが、8月末でいよいよ締め切りです。9月1ヶ月間はリスナー投票の期間もありますので、ぜひぜひ皆さん注目してみてください。そしてこの番組も応募していますので、よかったら1票投じてください。そして音声ライブということではですね、皆さん X のスペース、こちらはですねよく聞く人も多いんではないでしょうか。そして先日ですね、あるテレビ番組の X の音声ライブ聞きましたので、そちらの話題をお届けしますね。何かと言いますと、 TBS ドラマのドープというドラマがありまして、その出演者の方がお二人 X でスペースをやっていたということなんですね。で、8月22日に配信をしていたんですけども、すごいんですよ。リスナー数が 3.2 万人、2500を超えるいいね、そして843というリツイートを獲得しています。これ人気 YouTube ライブでもなかなかこの数字は出る人は多くはないと思います。そういう意味では X が音声配信を身近にしていく未来は意外と日本には合ってるんではないかなという気がしています。音声ライブプラットフォームを迷われている方は X のスペース注目してみてはいかがでしょう。オーディオコンテンツです。こちらもですね、人気声優の梶裕貴さんが登場していますね。すごいですね、梶さんね。 Amazon Audible、 こちらでですね、今絶賛映画館で放映中の人気映画8番出口、こちらのですね書き下ろし小説の朗読を行い、配信を開始しています。カジさん、AI 合成声優のプロジェクトも動いてますから、本当に今時の人ですよね。また、Amazon Audible、芥川賞、直木賞受賞作のゲーテは全てを言った、愛を継ぐ海など配信を開始しています。制作ガジェット関連です。日刊、ポッドキャストができるまでという、ポッドキャストプロデューサーのコンさんがやっているポッドキャスト番組があるんですが、そこでですね、今週は YouTube との活用についてのテーマで話されています。どの回も非常に聞き応えがあって、しっかり海外のソースを引用したデータに基づいた話題になってますので、おすすめします。
クリエイターエコノミーニュース。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年8月29日、ウェブメディア ZDNet の記事です。オープン AI、新たな音声モデル GPT リアルタイムを発表。リアルタイム API も機能強化。
今週はですね、まあ秋というのは比較的こうセミナーとかイベントのシーズンなので、広告代理店各社がですねセミナーをやっていて、まあ音なるも当然イベントがあるんですけども、音声広告各社のトピックを一旦置いておいてトップに取り上げますのは、はい、 AI の話題です。オープン AI が新しい動きを発表しました。それがですね、新しい API、 まあプログラムの、まあ、開発の一部というところなんですね。いやいや、そんなエンジニアじゃないんだから、その辺わからないよという方、聞いてください。その中に、さらにですね、新しい音声モデルが発表されたということで、話題に取り上げたいと思ったんですね。と言いますのも、今、音声認識と音声発話、本当に話題ですよね。例えば、国内企業のリコー。ここがですね、デジタルサイネージを使って、AI と無人接客を支援する音声コンシェルジュというサービスをリリースしました。もう本当に企業の面接ですとか受付ですとか、一般顧客との最初のファーストタッチ、そこはまあほぼ AI が担っていくという動きが広がっていくんだろうなということは、日本であってももう身近に感じますよね。もうファミリーレストランのね、ロボット配膳とかもそうじゃないですか。という動きもあってか、オープン AI もですね、まあ、新しい技術を発表する中に、まあ、やはり音声、AI でもほら、言語処理とか映像とかいろんなジャンルがあるじゃないですか。でもその中でも音声を取り上げたということで、今回トップに取り上げました。記事から引用します。オープン AI のプロダクト担当者であるジェファー氏は取材に対し、我々は音声を次なるメディアだと考えている。人々は自分のしていることを正確に説明したり、話したりすることを好む傾向がある。時にはテキストで伝えるよりも音声で伝える方が簡単で自然に感じられるからだ。と発表のその理由を述べる。とあるんですね。 いや、本当そうですよね。特に海外では、喋りを録音するとか、トークに関する思い入れって、もう多分日本とね、全然違うんですよね。日本ってほら、未だにファックス使われてるとかってよく言うじゃないですか。でも、海外ですと、音声メッセージって結構使われてるそうなんですよね。あんまり日本だと使われてる印象ないんですけども、ビジネスでは結構音声メッセージって使われたりするらしいんですね。それから、ポッドキャストが本当に北米ですと大きなメディアのシェアを持ってますよね。でもそれって多分英語っていう言語でのこう議論が好きというか、やり取りができる、しやすい言語という国民性も多分あるんじゃないかなという気がしていまして、そういう意味ではやっぱり音声に対する思いっていうのは今引用した通りなんだろうなというふうには思います。日本人が考えるそれとは多分ね、また違った意味で重視してるんじゃないかなということなんことだと思います。そして、ただ映像や文字以上に音声は権利処理に関しても非常にこう進歩しているというところもあるんじゃないかなという気がするんですよね。ビジネスに社会実装していくということも当然権利処理があっての話ですし、じゃあ声を取ったらその声の権利はどう還元していくんだですとか、そういうことを一つ一つクリアしていかなくちゃいけないんですけども、音声はおそらく一番そういうところが進んでるというのもあって、やはりビジネスお金になるんだろうなということで、今回より強化していったんじゃないかなと私は見ています。と思っていたら、なんと、マイクロソフトもですね、新たな自社製の基盤モデルと新しい音声 AI を公開したというニュースが IT メディアから飛び込んできました。そうなんですね。オープン AI に出資しているマイクロソフトでさえ新しい音声 AI を発表しているということなんですね。ですから、ここに来て AI トップ企業が音声に関して新たな機能を実装し始めてきたということは、まあ来年あたり様々な社会実装が行われ、日本でもね、こう AI VTuber とか出てきていますけども、本当にリアルタイムで AI が喋るポッドキャストですとか、これまで思いつかなかったような、まあ、コンテンツが多分ね、生まれていくんじゃないかなという気がしています。AI についてはまだまだ解決しなくてはいけない課題は多いんですけども、ただそういう中でおそらく解決できているものが多いジャンル、それが音声じゃないかと思うんですね。今後も注目していきましょう。では、どんどん行きましょう。冒頭申し上げたように、秋イベント、セミナーのシーズンですので、本当にたくさんセミナーがあります。例えばですね、オトナルが登壇するセミナーは、リテールメディアのセミナーで、その中の音に関するセッションで、八木さんが登壇するということですね。それから、株式会社アイズとオトバンクが、音声を使った採用、やっぱりここでもおそらくファーストタッチだと思うんですよね。音声を使った新しい採用手法についてのセミナーを登壇されます。また、株式会社アドメル、こちらがですね、ゲーム内の音声広告、その海外最新事例をセミナーで紹介するということです。いや、興味ありますね。AI 周りですと、アンソロピックという会社がリリースしています、クロードという AI エンジン、こちらをですね、使われている方も多いと思います。そのアンソロピックがですね、著作権の訴訟で和解をした、AI の学習をめぐる著作権の訴訟でアンソロピックが和解をしたと SNS で賑わっていました。訴訟はね、いくつも起こされてるんで、その中の一つではあるんでしょうけども、とにかくいろんなものをね、クリアしていかなくちゃいけないわけでして、まだまだ油断を許しませんね。あと、マーケティング全般の話ですけども、2026年、来年の WBC、ワールドベースボールクラシック、野球の世界大会あるじゃないですか。あれを日本の放送局ではなくて、いよいよネットフリックスが配信するということで話題になっていましたね。いやー、ですから映像の世界も広告モデルではなかなか厳しくなっていくんだな、ということを感じざるを得ませんね。ネットフリックス、まあ、課金サブスクモデルというところでないと、まあ、買い負けちゃうんでしょうね。そういう意味では、ホットトピックで取り上げました動き、プラットフォームがイベントといった配信以外での収益について活路を見出すという動き、今後も注目していきたいと思います。緩いながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐやが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と、週に1回の無料のニュースレター、そしてニューズピックスで音声に関するニュースに解説コメントを投稿することで、音声配信界隈を盛り上げるべく頑張っております。ぜひフォロー、登録、そして Spotify や Apple Podcast などでレビューの投稿よろしくお願いします。初めて聞く人の参考になって私も嬉しいですので、ぜひぜひよろしくお願いします。 最近はですね、体力作りに週に1回のプールと週に1回のジムに行っています。先日ジムで聞いていたのは尾崎豊です。尾崎豊はですね、今の Z 世代にするとガラスを割りまくるとか盗んだバイクっていうとんでもないアーティストだなと思われるかもしれませんが、まあ私の世代にしてみるとですね、本当にこう青春の1ページでして、なんでしょうね、そういうアナーキーなことを、そういう破天荒なことをしながらもルックスが非常にこう繊細な感じのルックスで物悲しさを漂わせるイケメン、そして歌声も素敵ということではですね、一世を風靡したアーティストでして、その中でも私は好きな曲がですね、存在という曲なんですね。この曲はそんな反社会的な行動をする人が書いたとは思えないほどの真逆の歌詞なんですよ。サビの部分がですね、なんと受け止めようというフレーズを連呼するんですね。そして曲調もですね、非常にポップでかなり前向きな単語が並ぶ歌詞になってるんですよね。ただですね、非常にこうアップテンポなナンバーでシンコペーションを刻むリズムはですね、非常に心地いいんですよ。歌いやすくてですね、私はなんかテンションが上がるんですよね。ぜひ興味ある方はサブスクなどで聞いてみてください。まだまだ暑い日が続きますけども、徐々に秋になっていきますね。皆さん素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。お相手はかぐわこと吉田よしひこでした。ではでは、
バイバイ。